有社的华语节目，也能通过端播不断三三二五千赫和四七五五千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 以及 RRE Digital 应用程序收听本台的广播。请将你的对我们的意见和批评发给 foi@voinews.id foilisteners@gmail.com。 还不要忘记请您关注本台的 Facebook 账号 The Voice of Indonesia， Instagram at foi_official， Twitter at foi_indonesia。 听众朋友，在华语节目之后播送的日语节目 Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。
からこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および RRE デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシア世界観察安全デーを記念し、有事死亡率削減のためのパイロットプロジェクトを開始、観光副大臣学生に美食観光へ前頭になるよう呼びかけ、カルティネの手紙がユネスコの世界遺産に認定。最初のニュースです。9月17日の世界観察安全デーを記念し、インドネシア政府は8月19日からジャカルタで一連の記念行事を開催しています。ボディグラリサ・リッキン保健大臣は、式典でインドネシア政府は国内の乳児死亡率削減に向けたパイロットプロジェクトを西ジャワ州で間もなく開始すると述べました。インドネシア政府は保健省を通じて、ガルト県、ブグル県、バンドン県を出産地の乳児死亡率削減のためのパイロットプロジェクトに指定しました。ボディグラリシャ・リー県によると、このパイロットプロジェクトには、データ収集と病院運営の改善に向けた取り組みが含まれています。まず第一に、登録制度が充実していなければなりません。第二に、病院のガバナンスが良好でなければなりません。第三に、それぞれの書類が最適に扱われるよう紹介プロセスが合理化されていなければなりません。そして第四に、このパイロットプロジェクトを開始し、インドネシア全土に速やかに展開したいと考えています。同席した WHO インドネシア代表のロデリック・サレンガ氏は、インドネシアは出産時の妊産婦、 死亡率と乳幼児死亡率の削減に向けた取り組みで成功を収めたと述べました。サレン会社は乳幼児への保健サービスへのよりなアクセスを今後も確保できるよう、インドネシア政府及び関係各機関と引き続き協力していくという WHO のコミットメントを強調しました。この点において、インドネシアは急速な進歩を遂げました。2000年から2023年の間に妊産婦死亡率は半減以上、新生児死亡率は56%、 死産率はほぼ半減、5歳未満児死亡率は 62% 減少しました。まさに目覚ましい進歩です。世界患者安全では、患者安全の重要性に対する世界的な意識を高めるために、毎年9月17日に制定されています。今年のテーマは、すべての新生児と子どものための安全のケアであり、安全でないイリオラリスクから防止を守るという共通のコミットメントを強調しています。次は、韓国副大臣のニール・プスパー氏は、国立韓国大学の学生たちにインドネシアの美食観光の担い手となるよう奨励しました。8月19日ジャカルタで開催されたプロテックパル、または韓国プロテクニック2025から2026まで期数学期のハイブリッド国会講演会で、この呼びかけを行いました。ポスパ氏は、文化的アイデンティティと国家、韓国競争力の強化のために、美食の発展が重要であることを強調しました。これらの取り組みは、韓国工場プログラム、韓国村、インドネシアスパイスアップザワールド、丸の国際プロモーション、そして国際パートナーとの味覚外交を通じて実施されています。最後のニュースです。ラレナ・ジャン・ガルティニの書簡とアーカイブは、ユネスコの世界記憶遺産に正式に登録されました。この国際的な認定は、ジャカルタで開催された全国セミナーの期や、ガルティニの世界平等への視点と遺産において発表されました。インドネシアのファデルソン文化大臣は、この登録は、ガルティニの思想が世界文明に貢献したことを世界が認めている証だと述べました。一方、中インドネシアオランダ大使のマーク・ゲリツエン氏は、ガルティニの書簡には教育とジェンダー平等の重要性に関する普遍的なメッセージが含まれていると強調しました。この登録により、インドネシアは文化的成果をさらに高めるとともに、包摂的で社会的に公正な国家開発における女性の役割を強化します。
リスナー皆さん、
ブリサントス貿易大臣とニュージーランドのトッド・ミケル・マクレイ貿易投資大臣は2025年8月7日木曜日にジャカルタで会談し、食品、地熱エネルギー、中小企業開発分野における協力について協議しました。アンタラニュースの報道によると、両国は、ASEAN オーストラリア・ニュージーランド包括的経済連携協定や地域的包括的経済連携協定といった国際貿易協定を活用し、2029年までに2国間貿易額を60億ニュージーランドドルにすることを目標としています。2025年6月、現在、インドネシアとニュージーランドの貿易総額は9億6323万米ドルで、前年同期比 21.56% 増加しました。インドネシアの主な輸出製品は、有料収支ガス、石炭、木製であり、ニュージーランドからの輸入品には、乳製品、チーズ、小麦粉などがあります。
Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Kita mendapatkan yang terindah. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
皆さん、インドネシア独立記念日80周年は盛大な祝賀と祝賀モードに包まれました。この瞬間は単なる祝賀行事ではなく、インドネシアが国民的アイデンティティを築き上げた北長い道のりを思い起こさせるものでした。歴史と文化遺産を多く持つバンドン市は、独立闘争におけるインドネシアの役割を目の当たりにし、今で植民地支配下にある他の国々との連帯を表明しました。バンドンの中心部には1920年のオランダ植民地時代に建てられた象徴的な建築物、グドゥンサテがそびえ立っています。もともとはオランダ領東インド政府の公共事業局として使用され、現在は西ジャワ州知事室として使用されています。十二個紙のような装飾が施された独特の形状ですぐに見分けられます。グドゥンサテの設計は建築家ジェガワによって行われました。彼はヨーロッパの都市計画にインスピレーションを得たと言われています。グドゥンサテの正面に立って北を向くと、一直線にタンクベンプラフ山のシルエットが目に入ります。有名なグドゥンサテの頂上には歴史的な建造物があります。それはパソンダンの寺で多くの重要な出来事を静かに見届けてきた古いサイレンです。今では時折、特に8月17日の英雄の日の式典の時に聞こえる程度ですが、このサイレンはかつてバンドンとその周辺地域の人々の安全を守る上で重要な役割を果たしていました。グドゥンサテ博物館の教育者、上野グナ・ウタマ氏によると、このサイレンは1920年にこの象徴的な建物が建てられて以来設置されているとのことです。植民地時代には自然災害や重要な出来事の際に警報として鳴らされていました。当時グドゥンサテは西ジャワで最も高い建物であり、政府の戦略的な中心地でした。植民地時代にグドゥンサテを含むバンドンがオランダと日本の双方にとって主要な標的であったことは驚くべきことではありません。独立記念日のたびにこの建物の存在は、国家の闘争が1945年8月17日に終わったのではなく、国際フォーラムで発言権を求めて戦い続け、インドネシアから生まれた世界遺産の一部となったことを私たちに思い出させます。
Indonesia.
リスナーの皆さん、バンドンのグドンサテ福祉施設にはジャランチラキ73にあるインドネシア郵便博物館という訪れるべき場所もあります。この歴史的な博物館は1933年から存在しています。図書館地下ジオのジーバルガーとレオツゲボウディエンスによって設計されたこの建物は郵便電信電話と呼ばれていました。切手収集家にとって郵便ジロ博物館は必見の場所です。1995年にインドネシア郵便博物館に改称されたこの博物館には世界中から集められた数千枚の切手が収蔵されています。博物館のコレクションは切手だけではありません。郵便はかりや郵便配達員の自転車といった郵便関連の品々も展示されています。マノノグルンサテのすぐ隣に位置するこの博物館では植民地時代から現代に至るまでの制服や郵便機器の変遷も見ることができます。インドネシア郵便博物館は月曜日から金曜日までは午前9時から午後3時まで、土曜日は午前9時から午後1時まで開館しています。
LL 外芸放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアとニュージーランドは2国間貿易額を2024年の40億ニュージーランドドルから2029年までに60億ニュージーランドドルに引き上げることを目標としています。アンタラニュースが報じたところによると、アイルランド・ハルタルト経済担当調整大臣は、この合意は2025年から2029年の包括的パートナーシップ行動計画に盛り込まれており、ニュージーランドのトッド・ムクレイ貿易投資大臣と協議したと述べました。両国は世界貿易機関における園芸農産物及び畜産物の輸入問題の解決を含め、この行動計画の実施を加速することで合意しました。さらにインドネシアは食料安全保障を支えるため、乳製品加工分野へのニュージーランドの投資を奨励し、ムクレイ大臣はニュージーランド企業がこの重要に応える優位があると表明しました。ムクレイ大臣はまたインドネシアの経済改革と国際的戦略的地位の強化を期待される経済協力開発機構と環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的協定への加盟に向けたインドネシアの努力を支持しました。
Hatiku, oh, 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 sakit melihatmu dengannya. Ini malam terakhir.Benar-benar terakhir Harapan tinggi jatuh Menguap tak berbentuk nyata bukan pertanda. Hanya pikiranku saja. Harapan itu semu, sulit untuk ku percaya. Sampai akhirnya ku lihat sendiri sakit hatiku. Melihatmu dengannya, ini kenyataannya. Tinggal melupakanmu saja, janji diri sendiri. Terakhir malam ini.
Sana Indonesia des. Kia wa Indonesia no Yogyakarta ni rokanko chi wo goshoukai shimasu. Yogyakarta wa tokuni Batu chi iku no sukusi kesiki o nozomu zizen kanko spoto de yumei des. Soko ni wa totemo meryoku teki na zizen kanko Tuondo taki ga arimasu. Tuondo toyu namae wa Jawa go ni yurai shite imasu. Tu toyu kotoba wa iwa o imi suru. Watu ni yurai shi, soste wondo wa kaedang wo imi suru ondo ni yurai shite imasu. Sumari, tu ondo toyu kotoba no imi wa kaedang no aru ishi to iu koto desu. Tu ondo taki no katachi ga hashi go no you na katachi wo shite iru koto kara kono na ga sugararete imasu. Taki のレベルが3つあります。各レベルの高さは3メートルから5メートルまで異なります。トンド滝の水は木々が多く残っており、とても美しいので、 論でたきな雰囲気がとても涼しくて、維持良いのは当然のことです。この観光地の施設は完全ではありませんが、それらを楽しみたいという要求が弱めることはありません。涼しい気温と心地よい自然の雰囲気はきっと忘れられない体験となるでしょう。午前中にトゥオンド滝を訪れて写真を撮ることもできます。その時間帯には滝の水位はまだ自然の雰囲気を残っており、朝の日差しがその景色をさらに一刻上昇に見せてくれます。トゥオンド滝の場所はジョジャカルタ特別地域のバニャカンサン・ソンラク・レマアバンモーラにあります。ジョジャカルタの市内中心部から約 14km の距離にあります。この観光地に行くにはまだ公共交通機関が整備されてないため、レンタカーを利用することになります。この観光地への旅行中に訪問者は安山岩や石灰岩の岩を見ることができます。もちろんこれは楽しい休日の経験です。季節限定の観光地なので午前中に訪れるのがおすすめです。この滝は雨季の時期にしか楽しむことができないため、季節の観光地とも呼ばれています。雨季の時期は滝の流れが速くてとても美しいです。一方寒気にはこの滝は乾いており、ほとんど水がありません。インドネシアのジョジャカルタ特別地域にいる場合は、時間を見つけて少しトゥオンド滝またはグロジョーガンを訪れてください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
RRI 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
sejak awal bertemu. Beda di antara kita, tak restukan kau dan ku bersama. Tapi terlanjur ku jatuh cinta.
Indonesia.
Krisna minasan Indonesia go kouza desu. Kore wa Indonesia go no tango no shoukai to kaiwa no renshu no tame no bangumi desu. Kono Indonesia go kouza wa Voice of Indonesia RRI 海外放送局と Indonesia の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはディダラムカマル。日本語で部屋の中でです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではディダラムカマル、日本語で部屋の中でというタイトルのモノローグをご紹介します。このモノローグは西ヌサタンガラ州スンバワ島サペ港周辺のホテルの部屋の状況を記録するオーストラリア出身のビデオブロガークリス氏によって行われました。クリス氏はホテルで一晩過ごした部屋の状況について語りました。
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Krisna, 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、di dalam kamar、日本語で部屋の中でに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ディダラム、ディダラム。日本語で、中で、中で。カマル、カマル。日本語で、部屋、部屋。メジャ、メジャ。日本語で、机、机。ラマリ、ラマリ。日本語で、棚、棚。テレビシー、テレビシー。日本語でテレビ、テレビ。汗、汗。日本語で Eakon. Eakon. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. 日本語で部屋には机、棚、テレビ、エアコンがあります。部屋には机、棚、テレビ、エアコンがあります。menempuh, menempuh. 日本語で行く、行く。perjalanan, perjalanan. 日本語で旅行、旅行。Kabupaten Bima, Kabupaten Bima. 日本語で Bima 県、Bima 県。menginap, menginap.日本語で泊まる、泊まる。Pelabuhan Sape, Pelabuhan Sape. 日本語で Sape Ko, Sape Ko. Kapal, Kapal. 日本語で船、船。クリスの皆さん、モノローグの中ではあなたはDi dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. 日本語で部屋には机、棚、テレビ、エアコンがありますという文を聞きました。この文には場所を示す表現、つまり物がある部屋、di dalam、日本語で中でという言葉があります。この文の di dalam という言葉は机、棚、テレビ、エアコンを備えたホテルの部屋の形をした部屋を示します。他の例は、では、di dalam、日本語で中でという言葉の使用例を聞いてみましょう。di dalam kapal ada restoran。日本語で船内にはレストランがあります。Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus。日本語で Chris 氏は特別なバッグにカメラを入れています。インドネシア語では宿泊場所を表す様々な用語があります。ホテル以外にもウィスマ、日本語でゲストハウス、ロスメン、日本語で旅館、ポギナパン、日本語で旅館、ポンドク、日本語でコテージ、レソル、日本語でリゾートがあります。用語の違いは施設の特徴や解体に関係します。ゲストハウス、旅館はホテルに比べて規模の小さい施設を表します。コテージ、リゾートもホテルとは違う形をしています。コテージ、リゾートは通常フィラーのように分かれた状態の宿泊施設の形を示します。最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
そして皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Kalian telah lama menghilang dari masa laluku. Kamu, ya kamu, kau yang datang kembaliMewarnai hidupku yang hampa dan sepi. Aku dan kamu menjadi satu dalam harmoni kisah cinta. Aku dan kamu tuliskan perjalanan abadi tak terpisah, tak salingOh,
皆さん、音楽の広場です。今回はプロジェクトストラダパサルミングクロンチョンオーケストラが歌うバングンプムディプムダというクロンチョンの音楽をご紹介します。バングンプムディプムダという曲はインドネシアの国民的歌の一つで、青少年の誓いの日などの祝日を記念するイベントでよく歌われます。この曲には国家の後継者として決して諦めずに常に前に進み、高貴な人格と洗練された行動を維持したいというインドネシアの若者へのメッセージも含まれています。この曲は1920年9月8日に北スマトラ州北タパヌリのパルロンブアンで生まれたアルフレッド・シマンジュン・タクシーによって作曲されました。バングン・プムディ・プムダという曲を書いた時、アルフレッド・シマンジュン・タクシーは23歳でした。当時、彼は中部ジャワ州スマラン市のスンブルナ・インドネシア人民学校で教師として働いていました。シマンジュン・タクシーは60年にわたる教育分野での貢献が評価され、セントジョン大学から名誉博士の称号を授与されました。それでは皆さん、プロジェクトストラダパサルミングクロンチョンオーケストラが歌うバングンプムディプムダを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。 Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Berdebar melihat dia selangkah di depanmu. Jangan terdiam, jangan membisu, ungkapkan isi hatimu.
Tatapan mata jelaskan ada getar hatinya. Takkan lama menunggu
semesta cinta.
Yeah.